コロサイ人への手紙1章24節から29節。今私はあなた方のための苦難を喜んで受けており、キリストの体なる教会のためにキリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体をもって補っている。私は神の言葉を告げ広める務めをあなた方のために神から与えられているが、そのために教会に奉仕するものになっているのである。その言葉の奥義は、世々にわたってこの世から隠されていたが、今や神の生徒たちに明らかにされたのである。神は彼らに、異邦人の浮くべきこの奥義が、いかに栄光に富んだものであるかを知らせようとされたのである。この奥義は、あなた方のうちにいますキリストであり、栄光の望みである。私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてすべての人を訓戒し、またすべての人を教えている。それは彼らがキリストにあって全き者として立つようになるためである。私はこのために、私のうちに力強く働いておられる方の力により、苦闘しながら努力しているのである。聖書の真理はしばしば誤解されることがあります。救いという大切なことにおいてさえ誤解があるんです。で、その誤解の一つというのは、イエス・キリストの救いを、まあ、私たちが神様を求め始めますね。そして信仰を言い表してバプテスマを受けます。そのバプテスマを受けたところでストップしてしまう。ここまでが神様の救い。そこに限定してしまうということです。私たちの多くは今まで神様のことを考えたこともなかった。そんな生涯過ごしてきましたね。聖書を読んだこともなかった。特に日本人の場合。けれども聖書を読み学ぶ機会が与えられた。それによって救い主イエス・キリストに出会った。イエス・キリストが私の罪のために死んでくださった。私に永遠の命を与えるために死から復活された。そのことを信じることができました。バプテスマを受けるそのことによって自分の信仰を公にいたしました。私たちがバプテスマを受けたとき、神様の方からもあなたの罪は許された、あなたは神の前に正しいものとみなされた、あなたは神の子供にされた、そういう宣言をしてくださったのです。聖書にこうありますね。すなわち自分の口でイエスは主であると告白し、自分の心で神が死人の中からイエスをよみがえらせたと信じるなら、あなたは救われる。なぜなら人は心に信じて義とされ、口で告白して救われるからである。で、私たちはそのように信仰を求め始めて、それを言い表し、バプテスマを受ける。それを救いと呼びます。そしてバプテスマを受けた人、私は救われましたと言って多くの人に証しをするわけです。イエス・キリストを信じてバプテスマを受ける。それはちょうどね、闇から光へ、死から命へ、罪の奴隷から神の子供へ、180度の大転換です。イエス様はこう言われました。よくよくあなたに言っておく、誰でも水と霊とから生まれなければ神の国に入ることはできない。使徒パウロもこう言いました。私たちの行った義の業によってではなく、ただ神の憐れみによって再生の洗いを受け、聖霊により新たにされて私たちは救われたのである。バプテスマ、それは聖霊による生まれ変わりを表します。で、英語で生まれるっていうのは be born ですね。受け身形でしょ。そのように赤ちゃんは自分で生まれてくるんじゃなくて、まあ言えば産んでもらうわけです。 同じように私たちも自分で自分を救うんじゃないんです。救っていただくのです。で、聖書はそのことを再生、再び生まれる、 born again と呼んでいます。で、母親から生まれてくること、これを第一の誕生としますならば、聖霊によって神の国に生まれるというのは、これは第二の誕生と言っていいでしょうね。で、第一の誕生では、先ほど申しましたように自分で生まれてくるわけじゃありませんから、生まれてくる人の意思というものは働きません。どの時代に、どの国に、どの両親から生まれるか、自分で決めることができないんです。でも第二の誕生は違います。第二の誕生では、私も生まれ変わりたい、そして神様はそのことがおできになる、そういう意志ですとか信仰が必要となってきます。そしてそう願うものに神様は働いてくださいます。主の御名を追い求める者はすべて救われると聖書にある通りです。ですからバプテスマは本当に嬉しいことです。バプテスマを受ける本人、そして教会、大きな喜びがあります。でもそれだけじゃないんです。天ではもっとすごい喜びがあると聖書に書かれています。ルカの15章でイエス様はおっしゃいました。よく聞きなさい、それと同じように罪人が一人でも悔い改めるなら、神の御使いたちの前で喜びがあるであろう。天でもう、もう大パーティーが行われるわけですね。もう天使たちが踊って喜び、大いに神様を賛美するというわけです。では救いはそのバプテスマで終わりなんでしょうか。教会の働きは人をバプテスマに導いたらそれでいいんでしょうか。イエス様は、私のすることはここまで、あなたはバプテスマを受けました、もう救われたんですから、あとはどうぞ自分でやってください、イエス様はそうおっしゃるんでしょうか。そうじゃありません。私たちを救ってくださったイエス・キリストは、救われた者と常に共にいてくださって、私たちを救い続けてくださる。そうですね。やがての日に、また私たちは天で救い主をこの目で見るという最終的な救いに預かることができるんです。ですから、救いには過去と現在と将来という三つの面があると言っていいと思います。私は救われていますというその面と、今救われていますという面と、やがて救われますという面です。イエス・キリストを信じ、バプテスマを受ける、これはもう大切なことでして、いくら強調しても強調しすぎることはありません。しかし救いはそのバプテスマというポイントで終わるものではないんです。そこからまだラインがあるんですね。そこから成長して、出発して、天に登っていく、その長いラインもまたイエス様の救いなんです。バプテスマは救いの始まりであり、信仰のスタートラインだと言った方がいいでしょう。ですから、イエス・キリストの救いの全体を見ていませんと、スタートラインをゴールと間違えてしまって、いつまでたってもスタートラインをうろうろしているということになるわけです。クリスチャンとしての成長がないまま、イエス・キリストの救いの半分しか体験できないで終わってしまう。本当にこれは残念なことです。家庭に子供が生まれるのは嬉しいですね。でも生まれた子供がいつまでたっても体重が増えない、ハイハイしたり歩いたりできない、なかなか言葉を話せないとなったら、両親はどんなに心配なことでしょう。健康に育ったとしても、大きくなってから両親に反抗したり、兄弟をいじめたり、家族のルールを平気で破るような、そういうふうになったら、 それは本当にその家族にとって、特に両親にとって心の痛みになります。同じようにイエス・キリストを信じて第二の誕生をした、その私たちクリスチャンも霊的な成長が、しかも健全な成長が後に続かなかったら、これは本当に残念なことだと思います。使徒パウロはコロサイの1章28節で、私たちはこのキリストを述べ伝え、知恵を尽くしてすべての人を訓戒し、またすべての人を教えている。それは彼らがキリストにあって全き者として立つようになるためである、そう言いました。ここで全き者と日本語で訳されている言葉は成人という意味です。大人という意味です。まあ、英語ではマチュアと訳されていますけれど、パウロはキリストを知らない人々にイエス・キリストを伝えたい、それを知らせたいと思って宣教師になりました。でもそれだけが自分の使命だとは考えていませんでした。イエス・キリストを信じて神の子供とされた人が、今度はいつまでも子供ではなく大人のクリスチャンになるように、それにそのように成長していくように、人々を教え導くことが自分の使命だと考えていました。パウロは福音を世界に広めるために迫害に遭い、妨害に遭い、脅迫に遭い、投獄されました。いろんな苦しみを受けたんですが、でもパウロはそれと同じぐらいクリスチャンの霊的な成長のために、外側の苦しみではなかったでしょう、内面の苦しみを受けたと言っています。コロサイの1章21節で、キリストの苦しみのなお足りないところを私の肉体をもって補っているという言葉がありますが、これはパウロがクリスチャンの霊的成長のためにどんなに苦闘したかということを表している言葉だと思います。全き人、成人、マチュアという言葉はエペソの4章の13節からのところにも出てまいります。こう言われています。私たちすべてのものが神の子を信じる信仰の一致と彼を知る知識の一致とに到達し、全き人となり、ついにキリストの満ち満ちた徳の高さにまで至るためである。こうして私たちはもはや子供ではないので、とあるわけですね。もはや子供ではないので、クリスチャンはいつまでも子供の状態にとどまっていてはいけませんよ、というわけです。そうではなくって、キリストの満ち満ちた徳の高さにまで至る、キリストをゴールにしてそこに成長していきなさい、というんです。クリスチャンの成長のゴールはイエス・キリスト。イエス様が神の子供たちの中で一番上のお兄さんで、弟分であるクリスチャンはこのイエス様というビッグブラザーを目標にして成長していきなさい、そういう書き方がここにされていますね。で、クリスチャンは神の子供とはされましたが、でも神様に作られたものです。被造物です。キリストは神の御子であって創造者です。ですから私たちとイエス・キリストとは本質的に違う。なのにキリストは私たちのお兄様というぐらいのところまで降りてきてくださって、私たちのビッグブラザーとなり、私たちの霊的な成長の目標、あるいは導き手になってくださった。これはすごい恵みだと思いますね。皆さん、イエス・キリストの救いはまさに恵みでしょう。私たちが神の子供とされるために、神様はもう至れり尽くせり全てのものを備えてくださっていた。私たちはその神様の備えられた恵みを受け入れるだけだったのです。私たちが大人のクリスチャンへと成長していく、霊的に成長するためにも、実はこれは自分の力だけでするものではない。神様はその成長のためのあらゆる恵みを あらかじめ至れり尽くせりで備えてくださっているのです。私たちに求められているものは、神様がどんなに素晴らしい恵みを備えておられるか、それをよく知ってそれを受け取り自分のものにし用いるという、そのことなのです。で、神様は私たちクリスチャンの成長のためにもうさまざまな恵みを備えてくださっていますが、今朝は全部取り上げることができません。3つのことだけに絞って、今朝その3つのことを覚えて、この一周の歩みを始めたいと思うのです。その第一は御言葉です。ペテロ第一の1章23、25に、あなた方が新たに生まれたのは、ボーンアゲインしたのはと書いてありますね。朽ちる種からではなく朽ちない種から、すなわち神の変わることのない生ける御言葉によったのである。人は皆草のごとく、その栄華は皆草の花に似ている。草は枯れ、花は散る、しかし主の言葉は常しえに残る。これがあなた方に述べ伝えられた御言葉である。で、ここではこの世の栄光というものは草花のように儚いけれども、神様の言葉は永遠だと言われています。それは人を生まれ変わらせる力がある。それは御言葉の種とありますから、私たちのうちに神様のその永遠の命の植え付けられて、どんどんどんどん成長していくという、そんなことが示唆されていますね。神様は世界を言葉で創造されました。光をあれと言われて光ができたわけです。その神様は同じように神様の言葉で私たちを再創造してくださる。もう一度作り直してくださるのです。そのペテロの手紙の続く2章の始めでは、だからあらゆる悪意、あらゆる偽り、偽善、そねみ、一切の悪行を捨てて、今生まれたばかりの血の御子のように、混じり気のない霊の父を慕い求めなさい。それによって老い育ち、救いにいるようになるためであると教えられています。神様の言葉によって、神の子供とされたクリスチャンは、同じ神の言葉によって大人のクリスチャンになっていく。恵みによって救われた者は、また恵みによって成長していくのです。今生まれたばかりの血の御子のように、霊の父を慕い求めなさい。こう言われていますのは、何も若いクリスチャン、クリスチャンになったばかりの人だけに当てられた言葉ではありません。クリスチャンになって年月の経った人々にもこの言葉は語られています。クリスチャンになったばかりのこの皆さんにも経験がおありでしょう。少しでも聖書を知りたい。そう思って一生懸命聖書を読みました。学びました。この集会、あっちの集会、いろんなところにね、積極的に出かけていったことと思います。読むたびに、学ぶたびに新しい発見がありました。ところが聖書を一通り読んでいろんな知識が身につきますと、あんまり以前のようには熱心に聖書を読まなくなる、学ばなくなってしまうということがあります。で、説教を聞くときも修法を言いまして、ああこれの箇所前にどっかで聞いたことあるな、ね、そんな風になって興味を示さなくなってしまうということがあるんです。これ決していいことではありませんよ。聖書を一通り学んだら、それで終わらないでください。今度はその聖書の御言葉を深く掘り下げて学ぶことができるじゃないですか。深く学びましょう。神の言葉には掘っても掘っても掘り尽くせない宝がもう埋まっているのです。それを発見していく喜びを今度は体験することができます。また、聖書を学びますとこう頭でっかちになってしまって手足がついていかないということがありますね。聖書の言葉を実行することに心がける、学んだことを実行することに結びつけていくということも大事なことだと思います。さあ第2は祈りです。 神様は聖書によって私に語りかけてくださいます。今度は私たちが神様の語りかけに答えなければいけませんね。どうやって答えますか？祈りによってです。神様は聖書のお言葉を通して私に語りかけ、私たちは祈りによって神様にお答えしていくんです。神様の語りかけに知らんふりしてはならないと思います。神様が聖書によって私たちに語りかけ、私たちは祈りによって神様にお返事をします。御言葉と祈り、これがいつも交互になされていく、その交わりの中で私たちは成長していきます。で、祈りと言いますと私たちはすぐ願い事になってしまうことが多いですね。神様への応答の祈りというものをちょっとしてみませんか。祈りによって神様と交わるということがどんなことか、きっとそれによってお分かりになると思います。体験できると思います。聞いた聖書のお言葉通り、オウム返しに神様にお返しすればいいんです。そんなに難しいことではありません。例えばですが、先週この御言葉を私たちは聞きました。イザヤ 44-21。 私はあなたを忘れない。少し心の中で考えてみてください。黙想してみてください。そうしますと、自然と私たちの心の中にこんな祈りが生まれてきませんか？私はこんな祈りが生まれたのです。神様、私はあなたを忘れることがしばしばです。なのにあなたは私を忘れないと言ってくださいます。なんと素晴らしいことでしょう。本当にありがとうございます。私もあなたを忘れることがないように助けてください。皆さんがお言葉を聞けば、そのお言葉に応答する素直な祈りがきっと出てくると思います。どの聖書の箇所が開かれても同じ祈りしか出てこないというのは、それはその方はひょっとしたら習慣的にお祈りしているのかもしれません。皆さん、お祈りの習慣を身につけるというのはとってもいいことです。でも習慣的に祈る、なんか同じ言葉でもう決まりきったお祈りというのはあまりいいことではないと思いますね。御言葉を心の中でよく反芻してみてください。そうすれば、その御言葉に対する応答の祈りが捧げられて、私たちの祈りももっともっと豊かになってくると思います。さあ、第3は教会です。最近は片親だけのところに生まれてくる、あるいは虐待やニグレクトをするそんな親のところに生まれてくる、まあそんな子供たちはかわいそうですね。そういう子供が多くなりました。子供には自分を愛し守り支えてくれる家庭が必要なんです。それは神の子供として生まれたクリスチャンにとっても同じです。私たちをご自分の子供として産んでくださった父なる神様は、そのことを一番ご存知で、私たちを産みっぱなしじゃないんです。神の子供が成長する場所として、教会を備えてくださったのです。神様は神の子供たちを神の家族、教会の中に産んでくださる。で、バプテスマを受けるということは、同時にその教会に受け入れられる家族の一員となるということでしょう。教会のメンバーとして迎えられるということです。そこで育てられていくのです。宗教改革者たちは教会を定義してこう言いました。教会とは、神の言葉が神の言葉として語られ聞かれ、聖霊典が正しく守られているところである。教会、しかもこの礼拝には御言葉があります。御言葉への応答としての祈りがあります。バプテスマがあります。主の晩餐があります。そしてそこにはクリスチャンの証があります。神様との交わりとともに他の兄弟姉妹との温かい交わりがあるんです。礼拝は 神様の家族としての教会が一番よく表されているところかなと思います。家庭で家族みんなが揃うのは、まあダイニングルームだろうと思いますね。礼拝は教会のダイニングルームのようなものだろうと私は思っています。実際礼拝堂には主の晩餐のテーブルが備えられている。私たちはこの主の晩餐のテーブルを囲み、御言葉の糧を受け、パンをいただき、杯をいただき、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い交わり合うのです。ここで魂の飢えを満たされます。渇きを癒されます。温められます。励まされます。祝福に生かされてここから出ていけるのです。クリスチャンの成長、それはオプションではありません。それはイエス・キリストの救いの大切な一部です。それは若い人たちのためのだけのものではありません。クリスチャンの成長、年齢に関係ありません。80歳になっても90歳になってもクリスチャンとして成長していくことができます。また成長しなければなりません。ご高齢の方々も、もうこれでいいと、もう私成長その余地がないと、そう考えないで若い人々と一緒に成長していきましょう。そして若い人たちの良い手本になっていきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、あなたは私たちをあなたの子供にし、私たちの成長を願って、私たちに御言葉と祈りを与え、教会を備えてくださいました。私たちがその恵みに感謝し、教会を通して与えられる御言葉の導きに従い、祈りの訓練に励み、さらなる成長を目指すことができますよう助けてください。私たちの成長のゴールである主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。